ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組みやニュース、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにふるさとの風ニュースです。昨年12月13日、東京都内において日本政府主催で拉致問題に関するシンポジウムが開催されました。このシンポジウムは毎年12月10日から16日までの北朝鮮人権侵害問題啓発週間の行事の一環として開催しているもので、シンポジウムでは中学生高校生による拉致問題に関する作文コンクールの表彰式も行われました。本日はこの作文コンクールの高校生部門で優秀賞を受賞した熊本県立清水高高等学校3年生の津本あかりさんの作文をご紹介します。それでは津本さんの作文、私たちにできることをお聞きください。拉致問題と聞いても、これまでの私は昔起こった大変な問題だという漠然とイメージを持つだけだった。しかし今回拉致問題についての作文を書くことを決め、拉致問題を詳しく調べたことで感じること、考えることが多くあった。調べていく中で強く印象に残ったのが田口八重子さんの拉致の話である。田口八重子さんは女手一つで子供二人を育てるために夜遅くまで働いていたという。仕事が終わるのは深夜、そんな時間に子供たちを起こしてしまうのはかわいそうだからという理由で、彼女はいつも子供たちをベビーホテルに預けてから出勤していた。しかしある日、いつものように子供たちをベビーホテルに預けた後、田口八重子さんは拉致された。この話を聞いて私は表現しようがない心苦しい気持ちになった。自分の知らない場所に突然連れて行かれてしまうのにどれだけ恐怖を感じただろう。子供思いだった彼女はどれだけ子供たちのことを心配に思っただろう。きっと私たちが想像できないほどの苦しみを味わったはずだ。そしてこのような悲惨な現実を伝えてくれる被害者家族の方々の高齢化が問題となっている。まだ拉致問題は完全に解決したわけではないのに、拉致問題について知らないからといった理由でこのまま解決されずに終わってしまうのはあってはならないことだと思う。では私たちにできることは何なのか。私が考える大切なことは、私たち一人一人が拉致問題についてより詳しく理解することである。過去の出来事、自分には関係のない出来事だと捉えてはいけないのではないかと思う。時代や場所が違えば自分の身の回りで起きた問題であるかもしれないのだ。 そういった共感や想像力は拉致問題について知ることで生まれてくるのだと思う。また拉致問題についての認識を社会に広めるためには、教育現場での人権学習として拉致問題を取り上げたり、多くの人の目に入るインターネットを用いて情報を発信したり、署名活動を行ったりといったことが大切であると考える。こういった一人ではできない多くの人の力が必要になる活動をみんなで協力して行うことで、この拉致問題を解決する一歩になるのではないか。以上、今週のふるさとの風ニュースでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。それでは先生、よろしくお願いします。
中国の王毅外相、ワンウィ外相ですが、中国の外相としては6年半ぶり、2019年9月以降6年半ぶりに北朝鮮を訪問いたしまして、4月9日にはチェ・ソンヒ外相、4月10日には金正恩総書記との会談を持ちました。で、この2つの会談内容、報道を見てましても、今北朝鮮側が中国との関係を非常に重視し始めているということが明確に出ていたと。それは中国よりもはるかに北朝鮮の方が漁場関係を重視しているということが言えるであろうと、点が注目された点だろうだと言っていいかと思います。それは特に今年の2月に第9回党大会を北朝鮮は開きまして、今後5年間の一つの大きな目標というのは、人民生活の向上、経済発展ということになったわけですが、その点からすると中国との関係をやはり重視して、中国からさまざまな支援協力を得たいということが非常に明確に出ているんだろうと思います。今回金正恩総書記は王毅ワンウィ外相に対してですね、長中親善関係を北朝鮮は最も貴重なものとして、そして最優先的に重視してさらに強化発展させるということ、それが朝鮮労働党と朝鮮民主主義人民共和国政府のいわば確固不動の立場であるというふうに述べました。その上で北朝鮮の党と政府は中国の党と政府が実行するすべての対内外政策、対内政策および対外政策を支持すると、そこまで言い切ったわけでありまして、もう北朝鮮は今党も政府も中国との関係を最重要視しているということを非常に強調したと言っていいかと思います。特にその点は、金正恩総書記と会談をいたしました、王毅外相の発言についての報道を見てみると、これは明らかに中国は、あっさりしたものであると、北朝鮮は相当力を入れて重視したものであるということが分かるといいかと思います。王毅外相は中朝関係が今新たな局面を迎えていると、それは昨年9月に 金正恩総書記が中国を、まあ、訪問したわけでありますので、まあ、それで新たな局面を迎えたるという中でですね、中国と北朝鮮の友好関係というものを両国人民の念願と利益に即して、まあ、立派に発展させようとするのがいわば中国の党と政府の確固不動の立場だというそういう見解を表明したという、まあ、内容にとどまることがありました。まあ、これに比べれば、先ほども触れましたように北朝鮮側は中国との関係を最も貴重なものと最優先的に重視していると言っているのと比べればやっぱかなり温度差があると言っていいかと思います。まあ、それだけ北朝鮮は今後中国との関係を重視していくんであろうということが強く示唆されていると言っていいかと思います。まあ、ここ数年北朝鮮とロシアの関係が緊密になっておりましたので、まあその点に相当注目が集まっていましたが、まあ、しかし経済関係ということを考えますとそれは北朝鮮とロシアの関係が北朝鮮と中国との関係に、まあ、匹敵する取って変わる、まあ、そういうことは不可能であると言っていいわけでありまして、まあ、これは、まあ、もう経済規模が中国とロシアで全然違いますし、まあ、もう一つ中国は伝統的に北朝鮮をともかく支えるということでは貿易もそうですし援助もあるいは投資も考えてやると、まあ、こういうことができる国は今のところ、まあ、中国しかない。今後それに続く可能性があるのはロシア、まあ、韓国ぐらいしかないわけですから、やはり中国との関係が北朝鮮にとって経済発展を目指す北朝鮮にとっては極めて重要だということがその点に伺われると思います。まあ、さらにもう一つ今回、我々が確認できたのは軍事同盟ということを強調したくないということであります。それは中国もそうでありますし北朝鮮もそうだと、中朝関係は軍事同盟ではないという、まあ、そのことを強調したくないんだと。実は条約を考えてみますと中朝条約もロ朝のパートナーシップの条約もですね、同じ内容であるわけで、例えば北朝鮮が第三国の攻撃を受けた時には中国は、まあ、支援するという内容になっている。それはロシアも支援するという内容になっているわけで、北朝鮮は、ロシアとの関係は軍事同盟だと強調する。しかし中国との関係ではそういうことを一切言わない。中国も北朝鮮との関係軍事同盟だということを言わないということであります。まあ、その点がもう一度再確認されたのが今回の王毅、ファンウィ外相の北朝鮮訪問であったと言っていいかと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1972年のヒット曲天地真理で一人じゃないのをお届けします。それではお聞きください。実際のタンパラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。天地真理で一人じゃないのをお聞きいただきました。北朝鮮にいらっしゃる拉致被害者の皆さん、 今週のふるさとの風、いかがでしたでしょうか。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。そろそろお別れの時間です。それではまたお会いしましょう。